ご神君、一つ、牙城、牙欲を離れて、誠の道を知れよ。牙城、牙欲を離すとは、無心、没我とは内容が違う。牙城、牙欲を離れると、いよいよ情が強く、深くなる。欲はますます膨れてくるものである。私心を離れての欲であり、情である。牙城牙欲を離れ。今朝の御教えは、牙城牙欲を離せと、そして誠の道を見よと。誠の道とは何でしょうか。私ども、その誠の道が、ただ誠の道を知れよとおっしゃっておられますね、教祖様は。その誠の道を知るということがまず大切ですね。これはただじっとしとって誠の道がわかるわけではない。やはり教えをいただくことによって、ご理解を聞くことによって、読むことによって、初めて、あ、これが誠の道なのかということを教えていただくのだと思いますね。その誠の道を教えるのが誠の信心でもあるわけですけれども、その誠の道というのはどういう道か。私ども人間が人間として歩むべき道、まあ歩まねばならないという言いたいところですけれども、その歩まねばならないと言っても、歩む人はまあ少ないわけですから、歩むべき道と言った方がいいのかもしれませんね。それでも歩む人はなかなか少ない。いや、その前にその誠の道がどういう道かを知る人も少ない。それは誠の道がどういう道かをまず知った人が少ない。そしてその道を知って、それを伝えようとして伝えてくれた人がまた少ない。という、まあ、少ないずくめですけれども、師匠、教祖、池上金光大臣様、そしてそれにつながる師匠大坪宗一郎氏によって、その誠の道がを明らかにしてくださり、人間としてこう生きるべき、こう生きるのが一番、まあ、本当だというのでしょうか、神様のお心にかなう生き方だということを示してくださったと言うべきだと思いますね。その第一は、牙城牙欲を離すことだと。牙城牙欲を離すことによって、誠の道がまあ見えてくるというのか、誠の道を歩む、知っただけではダメですからね。知っただけでは知識として頭の中に入っただけですから、その人間ができること、まあ、これは何と言いましょうかね、将来は分かりませんけれども、今現在において、いわゆる人工知能と人間との違いの大きなところはここではないでしょうかね。その、まあ、話がちょっと飛びますけれども、人間は何のためにこの世に生まれたのか。それは昨日の申しましたように、神様は人間を心を育てることのためにこの世に生を授けられたのだ、作られたのだ。ですから私どもがこの世でなすべきこと、それは心を育てるということ。その心とはどういう心を育てるのか。それは天の心、地の心、日月の心、この天地日月の心を育てるのだ。ではどうやって育てるのか。それは神様が、例えば人間が、人間の親が、肉親の親ですね、子供を育てるために、これは主に肉体のを育てるということでしょうが、そのことのためにご飯を食べさせてくださる、 健康で健やかに育つように食べ物を与えてください、食べさせてください、準備をして料理をして、まあ食べやすいようにしてくださっているわけですけれども、ただ私どもの目の前にそれこそ畑の中にある大根を抜いてきたばかりであったり、人参を抜いてきたばかりの目の前に出されても食べようがありませんね。まあお腹が空いて仕方がない時にはそのままむしゃむしゃ食べるのかもしれませんが、私どもが食べやすいように、より需要になるように、まあいろいろ工夫をして、まあおいしい料理を作ってくださるわけですが、食べやすいように加工してくださる、その食べやすいように、そして食べて健康で健やかに肉体が成長すると、よと同じように私どもの精神心の魂の親である神様が私どもの心を育てるために、まあ何と言いましょうかね、心の栄養になるものを私どもに与えてくださる、それが何かというと、いわゆるそれが師匠大坪宗一郎氏が教えてくださるところの成り行きというものですね。成り行きは私どもの心を育てるための、まあ心の食べ物食物ということになりましょうかね。神様がさまざまに加工をして、おそらく食べやすいように、いただきやすいようにと料理をしてくださって、私どもの目の前に出してくださる。まあただ畑から引っこ抜いたままであったり、その泥がジャキジャキついていたりというものを目の前に出されたのでは、やはり食べきれませんね。まあ、そういう成り行きもあります。それは師匠のもとで成り行きをいただくということ、師匠のもとで信心の稽古をするものに神様が出してくださるその料理、それは食べやすいように料理されたものですね。それがいわゆる神様が何と言いましょうかね、後押しをしてくださっているような、神様の働きを感じたり、天地のリズムというような、まさにあこれは神様が何と言いましょうかね、お働きくださっているなというものを感じながら、感じさせていただきながら、それがもし目の前にただドンと出されたのでは、いただきようのないような事柄でも、神様が手を加えてくださって、いただきやすいように料理をしてくださって出してくださる、そういう働きが師匠の祈りのもとで新人の稽古をしている者にはあるものですね。神様が料理をしてくださって、食べやすいように加工をしてくださって出してくださる、まあその成り行きをいただきやすいように、さまざまな天地のリズムというものを感じさせながら、目の前に料理を出してくださる、成り行きを出してくださるということですね。確かにこちらにも神様のお働きがあっている、あちらにも神様のお働きがあっている、そういう神様のお働きの中に今この成り行きがあるというものを実感として感じさせていただけれるから、神様のご親切を感じさせていただけるから、ただでは生のままではいただけない成り行きもいただけてくる。そして私どもはそのいただいた成り行きをもって自らの心を育てていこうという、その努力精進が大切ですね。その精進、私どもの心を育てる、それはもちろん牙城牙役を取らねばなりません。 AI と人間との違いの第一は、人間はその意味合いというのでしょうかね、それを理解しているところが、 AI はその事柄を理解しているとは言えないということなのですね。また確かに人工知能というものが、その記憶容量というものにおいては、はるかに超えることが、超える時が来るかもしれませんね。人間の脳の記憶容量を先ほど調べましたら、まあいろいろ試算があるようですけれども、100テラバイトから1000テラバイトぐらいだと試算されるようですね。一方、人工知能の場合はどれくらいでしょうかね。私どもが使っているハードディスク、まあこのご理解といいましょうか、お話を記憶させていたりするものが、ハードディスクが一番大きいので今8テラバイトですか。このなんと言いますかね、コンピューターの場合にはその記憶装置をたくさんいくらでも増やせば増やせるわけですね。問題はコストとの関わり合いで、一般家庭にはまあこれくらいまでだろうというのがありますけれども、お金をいくらでも注ぎ込めば、いくらでもいわゆる大量のデータを記憶させることができる、記憶として蓄えることができる。現実問題として、人間が、私どもが記憶していることよりもはるかに多くのことをパソコンに記憶させることができる、意識として、意識の上において記憶しているということですね。ですからその記憶ということに関してはパソコンの方がもうすでに勝っているかもしれませんね。初代のご理解が8000とも9000とも1万とも言われる、それ以上あるかもしれない、そのご理解データを文字化したものがある。まあ不十分、正確ではありませんが、大まかに文字化されたものがある、データ化されたものがある。その中からそれこそ天の心なら天の心、地の心なら地の心、天地日月の心、あるいは我が心といったようなキーワードを入れてやると、もう1秒もかからない、 0. 何秒かでこの人この人この日にご理解されているというのが出てくるわけですね、探し出せる。ところが私どもの頭の中で、例えば師匠のご理解を全部17年ですか18年ですか、まあその十数年、20年にはなりませんけれども、そこまでの文を全部聞き込んで、たとえ記憶していたとしても、ああ何月何日のあのご理解をと言われてもなかなか思い出せない。あ、これはいつのご理解だったかな、このご理解、このお話はいつ出てきたかなという程度です。ところがコンピューターを使うと、一瞬のうちに探し出すことができる。もうすでに人間のいわゆる能力を超えているとも言えましょうね。ですから私どもが記憶力を競う時代ではないわけですね。またその計算能力においてもそうですね。パソコンの方が、コンピューターの方がはるかに早い。人間が計算すると何万年とかかるようなものが、コンピューターは一瞬のうちに計算をしてしまう。また量子コンピューターというようなものになるともっと早いらしいですね。いわばそういう知能を競うことのために、知のために人間がこの世に生を授けられたのではない。はるかにコンピューターの方が凌駕している。しかし決定的に違うところは、その コンピューター、人工知能がいかに発達したとしても、その意味合いを理解しているとは思えないというところでしょうね。これとこれとこれを解いてくださいと言うと、その答えを探し出してくる。まあインターネット上から探し出してくる場合もありましょうし、自ら計算する場合もありましょうけれども、その答えを出してくるけれども、その答えの意味合いというものが分かっているのかというと、どうも分かっていないようですね。人間が想像した、想像もしなかったような答えを返してくるけれども、まあまさにブラックボックスになっているわけですけれども、その意味をコンピューターが、人工知能が理解しているということではないようですね。理解はせずとも答えは返ってくるのです。ところが人間はそれを理解して行動に移すことができる。まあ、もっとも人工知能もその体を与えてそういうふうにプログラムすれば動き出すようになるのでしょうけれども、人間の場合はその心を育てるように、まあ神様が作っておられる。ですか、私どもが自らの心を育てる、そのことのためにこの世に生を受けたのだということをはっきりと理解し、そのことをまず認識しなければならない。そしてそのことのために、何と言いましょうかね、はまらなければならない。そうでなければ人間としてこの世に生を受けた、値打ちがない、価値がないということになりますね。この世には魂を磨くために、心を育てるために生を受けたのだ。ではどうやって磨くのか。それは私どもの身の上に起きてくる成り行き、その成り行きを通して、それこそ願うけれどもなかなか成就しない、あ、これは牙城ではなかろうか、牙欲ではなかろうかと気づき、その牙城牙欲を離す稽古をする。そしてそこに膨らんでくるもの、牙城を外し牙欲を外したところに出てくるもの、それは心情であり心欲、神様の情であり神様としての欲というものが生まれてくる、まあ膨らんでくるというのでしょうかね。その神様の情であり神様の欲、それはやはり人を助けたい、神様のお役に立ちたいという情であり欲というものが、人の助かりを願う、祈る、そういうものがいよいよ膨らんでくる、強く大きく膨らんでくる。これが牙城があったり牙欲があったり、自分さえ良ければよい、自分が儲け出しさえすればよい、自分が楽しめばよいといういわゆる私利私欲、牙城牙欲があったのでは、人の助かりを祈る心であったりお役に立ちたいという心というものがなかなか湧いてまいりませんからね。そしてそのいわゆる私利私欲であるところの牙城牙欲がなくなって、その先に生まれてくる神様の情、神様のお心としての欲が、それがまた再び帰って私の私利私欲、牙城牙欲の対象となる。とそうなった時に初めて、まあ生き神への精進ということになってくるのではないでしょうかね。まずは牙城牙欲を離す、そしてそこから膨らんでくるところの神様の情であり神様の欲というものが私どもの中に宿り膨らみ、そしてさらにそれが私どもの 牙城となり牙欲となる。いわば牙城牙欲と心情心欲というものが一体となるような世界というのでしょうかね。そうなることを神様は願っておられる。そこに神が生まれるということにもつながってくるのだと思いますね。成り行きを通して私どもの心を育てていこうという、まずはその腹決めがいりますね。まず腹を決めることです。心を育てようと、天地日月の心を育てようという腹決めがまず第一だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。